皆さんおはようございます。新しい年2016年が明けました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。と1年前の週報を見ておりましたら、去年はですね、ずいぶん大雪が降ったんですね。去年の最初の新年礼拝の前の土曜日に急遽、有志の方に集まっていただいて街道の雪下ろしをしたという記録が残っていて、ずいぶん去年は雪が多かったんだなって、それに比べて今年はずいぶん雪がね、なんかもう地面が見えてますけども、少なくて本当にこうありがたいなってね、除雪作業から解放されるってことは本当に、感謝のことだなというふうに感じております。さて、今朝は今年最初の、主日の礼拝となります。この朝も感謝と喜びを持って神様の御言葉にご一緒に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。新しい年を迎えました。今年もあなたに信頼し、一日一日歩んでいけるように私たちを助け導いてください。この朝も兄弟姉妹とともにあなたを喜びながら、また御言葉に期待しつつ聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてください。体調を崩して休まれておられる方、困難の中にある方々、どうぞお一人お一人もことも覚えてくださって、この時間お守りください。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は新年礼拝ということで、ルカの8章から開かせていただきました。新しい年に、ふさわしい、御言葉、年の始まりにふさわしい御言葉をということで思い巡らしている中で、この箇所が心に示されてまいりました。先ほど読んでいただいたところ、このところにはイエス様が弟子たちに声をかけて、船で湖を向こう岸に渡っていく、その時の出来事が、描かれております。イエス様がさあ向こう岸へ渡ろうとこう言われた言葉にはどんな意味が込められているのでしょうか。私たちはこの言葉をどのように受け止めればいいのでしょう。そうしたことをこの朝ご一緒に思い巡らして参りたいと思います。時々ここにね、イスラエルの地図を出すことがあるんですけど、今日は用意してないんですけども、イスラエルの北の方にガリラヤ湖っていう湖が、あります。でイエス様はこのガリラヤ湖の周りでたくさん の働きをなさいました。イエス様は主に最初の頃ガリラヤ湖の周辺で人々に福音を語り、病の人々を癒し、そして弟子たちを見出して彼らを訓練したんですよね。で、イエス様から選ばれた弟子たちの多くはガリラヤ湖で漁師をしてもおりました。今日のところの22節をお読みします。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した、こうありましたね。ある時イエス様は弟子たちに言われたんですね。さあ湖の向こう岸へ渡ろう、向こう岸へ渡ろうって言われたんです。でガリラヤ湖ってこうよく見るとハートのような形をしているんです。上の方がちょっと大きくて下シリツモミみたいな形になってましてね。でどのぐらいの大きさがあるかというと、南北に20キロ、東西に10キロぐらい。で面積にしてみればどのぐらいあるかというと、田沢湖が秋田県にありますよね。面積でいうとなんと田沢湖の6倍ぐらいある。結構大きいですよね。で東西だけでも10キロですから、きっとその岸に立てば10キロ先の向こう岸は見えないんじゃないか。ですから海を見ているような、きっとそんな大きな湖、淡水湖ですけれどもね、そんな風な感じだとこう思うんです。 で、イエス様はその湖を向こう岸へ行こうって言われました。当然当時は手漕ぎのおそらく、まあ、小舟みたいなものだったと思うんですけれども、ですから10キロ先の向こう岸に手漕ぎで渡っていくっていうのは結構大変なことかな、何時間かきっと漕ぎ続けなければ向こう岸には行くことができない、まあ、そんな大変なことだったと思います。で、今日読んだところと同じ出来事がマルコの4章にも書いてあるんですけど、そっちの方を見るとこれがイエス様が言われた時はもうすでに夕方近くになっていたって、まあ、マルコの方に書いてあります。ですから夕方になってからね、10キロ先の向こう岸まで漕いで行こうっていうのは普通ではあんまりやらないことではないかなってこう思うんですよね。弟子たちはじゃあこのイエス様の語り声を聞いてどのようにそれを受け止めたんでしょう、ね。まあ、書いてはいませんね、彼らの思いは書いてはいませんけども、想像するにあんまり乗り気ではなかったんじゃないかなってこう思いますよね。内心ではいや先生そば行ってももう夕方ですよってね、今から行くんですかみたいな、あるいはたくさんの群衆がイエス様のところに実は集まってきていたんです。そこで例え話を語ってそれからの出来事ですから、先生こっち側にもたくさんの人が先生を求めて今集まってきてるんですよ、それなのになんでこの人たちを置いて向こう岸に行かなきゃいけないんですか、まあ、そんな思いも、弟子たちの中にはあったかもしれません。それでもイエス様はさあ向こう岸へ行こうこう言ったわけなんですよね。まあ、言い換えれば私が一緒だから大丈夫、ね、だから心配しないでとにかく一緒に行こう、まあ、そんな風に彼らを励ましたのではないかなって私は思いました。そして分かりましたということで船を沖の方にこう漕ぎ出していったわけですよね。で、今日のこの準備をするためにこのところこう何回か読んでいましたらね、このイエス様の言葉が心に留まりました。さあ向こう岸へ渡ろうってね、向こう岸へ渡ろうっていうこの言葉がですねちょっと心に響いてきたんです。どうでしょう、私たちにもですねイエス様は私たちにもこう語りかけているんじゃないでしょうか。さあ向こう岸へ渡ろうでね、まあ、皆さんそれぞれ今置かれている状況はいろいろですよね。いろいろだけれどもさあ向こう岸へ渡ろう、この湖を渡っていこう、私が一緒だよって、なんかそんな風にイエス様は声をかけておられるような気がいたしました。まあ、イエス様の励ましの言葉ですね、あるいはチャレンジと言ってもいいかもしれませんね。その言葉がですねここに表されているのかな、そんな風にこう受け止めたんですね。さてイエス様からこう声をかけられて、まあ、弟子たちは船を漕ぎ出しました。でこの弟子たち先ほども言いましたけれどもほとんどが漁師たちだったんですね。もともと漁師、小さい頃からこの湖ので暮らして、で魚を取って、まあ、暮らしていたわけです。ですからガリラヤ湖のことはもうよく知っているわけですよね。向こう岸へ渡るということも彼らにしてみればそんなにもう難しいことではなかった、もう何回も言っているってね、そんな思い、まあ、自信のようなものがあったかもしれませんね。しかししばらく漕ぎ出していって大変なことが起こりました。まあ、23節をお読みします。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので弟子たちは水をかぶって危険になった、ね。まあ、突然突風が吹いてきたっていうんです。まあ、突風というとヒューッと吹いてくるような風、まあ、それで終わってしまうのかって思いがちですけども、そんなもんじゃないみたいなんです。まあ、なんでしょうね、秋田県沖でもよく竜巻が時々出ますよね。突風ってきっとそういう台風のようなものすごい大風、竜巻を伴うようなね、きっとそんな風だったと思うんですけれども、 ガリラヤ湖ではよくそういうことがあるらしいです。こうすり鉢状みたいになっているこうあの湖ですからね、そういう風が吹き下ろしてきてものすごい大波になるということがあったらしいんです。この時も突風が吹いて大波が起こったんですね。そして彼らにももう船をコントロールすることができないような状態になってきました。どんどん水が船の中に入ってくる。もう弟子たちは驚いたわけですよね。まあこのままではもう船が沈んでしまう、我々はもう溺れてしまうってこう思って慌てふためきました。どうでしょう皆さん、湖の真ん中に行った頃に大波が吹いて水が入ってきたら、もう私だったらもうパニックですね。しかも向こう岸が見えないようなところにいたとしたらですね、まあいくらライフジャケット着ていたとしても、いやもうこれはもうダメだってね思うんじゃないでしょうかね。もう恐怖にあったと思いますね。まあ漁師のプロであった彼らでさえ もうそんなふうな恐怖感に襲われ、もうパニック状態になっていたと思います。この出来事なんですけども、この出来事、私たちもですね、こういうことがあるんじゃないでしょうか。人生の中で突然の嵐に見舞われて、あるいは困難の中に突然置かれて慌てふためいてしまう、どうしたらいいかわからなくなってしまうということがあるように思うんです。このイエス様が湖を渡ろうって言われたわけですけども、この湖というのは実は私たちの人生そのものをこう表しているのかなともちょっと思いました。どうでしょう、湖、まあ、田沢湖ね、皆さん行かれることあると思います。私は夏の田沢湖は行ったことあるんですけど、冬の田沢湖って実は行ったことないんですよね。夏の穏やかな時っていいですよね。なんか日がさんさんと降り注いで凪の状態でね、あちょっとボートで出てみようかみたいな気がするんです。その時はいいですよね。うららかな時に湖面を漂うなんてロマンチックじゃないですか。でも冬の田沢湖どうでしょうね、まあ、ひょっとしたら氷が張ってるんでしょうか、あるいは波がこうジャブジャブと立っていて漕ぎ出していったらちょっとおっかなくなるようなね、そんな感じかもしれませんね。湖というのはいろんな表情を持っていると思います。大波の時もあれば大嵐に見舞われて大波が立っているような時もこうある変化するわけですよね。私たちの人生もその湖のようなものでは、ないでしょうかね。順調だなってね、感じる時も、ああ幸せだなってね、このまま続いてくれればいいなって思うような時もあれば、あるいはもう逆境の時もあるわけです。もうどうしたらいいかわからない、ね、どっちに行ったらいいかわからないって本当に苦しいという時も、まあ、試練の時でしょうかね。そういう時もこうある。人生というのはそういうものですね。で、私たちはそういう人生を通っていかなければならないんです。生きていかなければならない。まあ、生きていくということはそういうところを通っていく、通されるということでは、ないでしょうかね。先月からですね、ある映画が上映されています。杉浦千畝さんって皆さんご存知ですか、ね。戦争中 に日本の外交官として東欧のリトアニアという国の領事館に勤務をしていた方なんです。で、この方すごく大きな働きをしました。ナチスドイツの迫害を逃れてきた、まあ、ユダヤ人たちに大量のビザを発給したんです。日本を通過するビザを発給して、まあ、命のビザともね言われますけれども、それを発給して6000人ものユダヤ人たちの命を救った、まあ、日本のシンドラーともこう言われている、まあ、方なんですけど、ちょっとその人のことを、まあ、思い出しました。まあ、映画見たいなと思ってるんですけど、なかなか見れないでいてね、休みいただいたら見に行こうかなと思ってるんですけども、その頃のユダヤ人たちですね、ユダヤ人たちものすごい過酷な状況の中に置かれていました。あの時の、ナチスドイツによる迫害、ホロコーストによって600万人ものユダヤ人たちが殺されたって、すごいことですよね。まあ、民族の絶滅を彼らは狙っていましたけどね、 600万ものユダヤ人たちが殺されてしまったんです。特にポーランドという国にいたユダヤ人たちは200万ものが、ね、殺された。でそのポーランドから近くのリトアニアにたくさんの難民が逃れてきたんですよね。でなんで彼らが日本に逃れてきたかというと、日本を通って外国に行くことができた。でそれが唯一彼らが外国に逃れる道だったんだそうです。もうヨーロッパはドイツに支配されていましたからね、日本に渡ってそこから外国に行くことができれば彼らは助かる、そこに望みをかけたんですね。それでリトアニアの領事館に駆け込んだんです。 でも当時日本は、ドイツと同盟を結ぼうとしていた、ちょうどその頃だったんですね。当然日本政府はビザの発給を、認めようとはしませんでした。でもその領事であった、杉浦さんはですね、彼らのことを思ったんです。もう人道上これを見過ごすことはできないって彼は判断して、もう本国の命令は無視して、もう自分の責任でもう彼らのためにビザを発給する、もう手書きですからね、一枚一枚手書きでビザを書き続けた。1ヶ月間寝る暇も惜しんで彼らのためにもう無条件でビザをね発給し続けたんですよ。だそうですね。そして多くのユダヤ人たちが助かったということなんですけれども、で実はその後の話なんですが、ビザを受け取ったユダヤ人たち、もうそれで あと万々歳大丈夫ですよとなったかというと、そうではなかったんです。それからがまた大変な旅が彼らには待っていました。でどうやって日本に渡ってきたと思いますか？実は船ではなくて大陸を渡ってきたんです。シベリア鉄道を渡って日本に来なければならなかった。それが唯一の道だったんですね。で当時ソビエト連邦は共産圏でした。で当然のごとくユダヤ人たちに対してもソビエトは迫害を行っていたんです。そのソビエトをですね、長い時間かけて鉄道に乗ってウラジオストックまで渡らなきゃいけなかったんです。もう想像しただけでも過酷な旅だと思いませんか、ね、停車する町々でソビエト兵が入ってきて彼らの金目のものを全部奪っていって、あるいは殺された方もいたと思いますね。そうして命からがらウラジオストックまでたどり着いた時にはもう無一文になっていたそうなんです。で、そこからがまた大きな壁がありました。それは日本に入れるかどうか。で、当然日本政府が出した命令はビザを発給してはならないということでしたから、本来ならば彼らは日本国に入国することができなかったんです。認めなかったから。でもそこで彼らを支援する日本人たちが現れて、本当に奇跡的なことが重なって彼らは日本に入ることができて、そこにしばらく滞在して、そしてアメリカとかカナダとか外国に渡っていくことができた。そして6000人ものユダヤ人たちが命が助かったっていうね、そういう話なんだそうですけども、そのことをちょっと思い出しました。でこのユダヤ人たちですね、生き延びるために本当に過酷な道、大変な道を通らされて来たんですよね。どうでしょう、ね、まさにすごい湖の大嵐を彼らは通って向こう岸に行ったんですよね。まあ、私たちはですね、こんなに過酷な人生を通ることはまずない、ね、生きるか死ぬかのところを通されるってことは、こんなことはね、迫害なんてことは今ないかもしれませんね。それでもやっぱりいろんな困難が待ってます。我々の人生の行く手、まだまだいろんなハードルや壁があるかもしれません。そんな時どうしますかね。戸惑って、ね、本当に途方に暮れてしまって、もう一歩も前に進めないっていうこともあるかもしれませんね。そんな時私たちはどうしたらいいんでしょう。感謝のことに私たちには頼ることのできるお方がついています。それはイエス様なんですね。イエス・キリスト、イエス様が私たちにはおられる。さあ向こう岸へ渡ろうって声をかけてくださるイエス様が、実は私たちと一緒にいてくださるというんですよね。弟子たちも同じ船にイエス様が乗っておりました、ね、しかし彼らはどうだったでしょうね。嵐にあった時におそらくイエス様のことを一瞬忘れたんじゃないかと と思うんです。目の前の嵐が迫った時にですね、まあ、こうもどう、なんとかしなきゃいけない、必死に水を汲み出してですね、必死にこうバランス取ってだと思うんですけども、イエス様がいるってことをきっとしばらく、まあ、忘れていたというか見えなくなっていたんじゃないでしょうか。自分たちの力で何とかしなきゃいけないってね、そんなふうに思ったとこう思いますね。まあ、イエス様に信頼することを彼らは忘れていたのかもしれませんね。まあ、一つには彼らには知識と経験があったということもあったと思いますね。俺たちはもうこの湖のことを知っている漁師だからね、こういう時はね、こうすればいいんだ、こうするしかない、でももうできる限りのことをやったけれども、もうダメだとかね、そんな風にもう自分の判断だけで思って、もうダメだって諦めてしまったかもしれませんね。イエス様がそこにおられるのにですよ。そして最後にイエス様に目を留めたら、イエス様は寝ておられました。なんだ先生、もう眠りこけてね、当てにならないんじゃないかみたいなのに、ひょっとしたら思ったかもしれません。私たちもひょっとしたら弟子たちと同じようなことをね、しているかも知れませんね。自分の力で何とかしなきゃいけない、あるいは目に見える状況だけで判断してしまってね、ああもう一歩も前に進むことができない、どうすることもできないって諦めてしまうようなことは、ないでしょうか、ね、自分の知識とか経験が邪魔をしてですね、イエス様に委ねるということができなくなってしまうことがひょっとしたら、あるかもしれません。でもそうじゃないんですよね。イエス様は本当に大きな方なんです。私たちは本当にちっぽけなんですけども、イエス様はそんなちっぽけな方ではないんです。私たちの思いをはるかに超えて、思いもつかないような大きなことをしてくださる、そういうお方なんですね。私たちはこのイエス様に信頼することができるんです、ね、このことをですね、この朝ぜひ心に留めたいとこう思うんですね。弟子たちに起こされてイエス様はどうしたでしょう、ね、風と荒波を叱りつけて、まもなく風と波は収まった、ね、そして何事もなかったように湖は凪になりました。そして弟子たちにこう言われました。25節です。あなた方の信仰はどこにあるのです、あなた方の信仰はどこにあるんですって言われたわけですよね。信仰、ね、信仰というのは何でしょう。信仰というのはイエス様を信じて自分の人生を委ねることなんです。イエス様に全部お任せすること、自分の力を抜いてイエス様に全部お任せすることなんですよ ね。そしてイエス様に従って生きていくことなんです。弟子たちは頭では分かっていたかもしれません。でも実際困難にあった時にそれができませんでした。自分の力に頼ろうとしたんですね。そして目に見える状況に惑わされてしまったんです、ね、私たちはどうでしょうか、ね、私たちにはイエス様がついておられます。私たちの人生を渡る船にはイエス様が一緒に乗ってくださっているんですね。そのことをぜひ忘れないでいたいとこう思うんです。そしてイエス様は、さあこの湖を向こう岸に渡っていこう、一緒に行こうってね、そんな風に声をかけておられるのではないでしょうか、ね、ぜひこの朝この信仰に立ちたいと思います。そして今年もですね、イエス様を見上げてご一緒に歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、今年最初の聖日の礼拝をこのようにお捧げできる恵みを感謝いたします。イエス様は弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われたように、私たちにも同じように声をかけてくださり励ましてくださいますから感謝いたします。 私たちは困難に遭うときにイエス様が一緒にいてくださることを忘れ、それが見えなくなって自分の力で何とかしよう、そんなふうなことがあると思います。しかしイエス様は私たちのすぐそばにいてくださって、私たちのことを心配してくださり、乗り越える力を与えてくださることです。どうかそのことを忘れることがないように助けてください。私たちがどんな困難の中に置かれても共にいてくださるイエス様に信頼をすることができるように、そして従うことができるように助けてください。そして今年もイエス様に信頼して一日一日を精一杯歩んでいくことができるように、弱い私たちを助け導いてください。どうか今、行くべき道を祈り求めている方、困難の中にあってどうしたらいいか迷っている方々、一人一人を神様憐れんでください。そしてイエス様が共にいることを思い起こさせてください。そして行くべき道をしっかりと歩んでいけるように寄り添って導いてくださいますように、どうかお願いをいたします。今日務まれたお一人お一人の上に、今年一年もあなたの恵みが豊かにありますように、今日ここに伝えない兄弟姉妹たちのことも覚えてくださって、あなたの助けと恵みをお与えください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、今日の御言葉を、しばらく思い起こす時を持ちたいと思います。今日の